Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月28日になりました。
はい、原田さん、この間ありがとうございます。
何ですか？
あれ、石川県、
はいはいはい、
お土産買ってきてくださってもうリスナーの皆さんに言いたかったんですよ。
そうですか。
フランスパンね。
フランスパン、友人の、うん、家に泊まってたんですけど、小松っていう、はい、金沢 の、うん、横にある、とこなんですけどね、そこにここのパン美味しいねって友人が言うので、
めちゃくちゃ嬉しかった。私はただですよ、みんな事務所のみんなは金沢フランスパンですかみたいな感じで、
いやいや、
そのミスマッチがめちゃくちゃまた受けてました。さすが原田さん、かっこいい。金沢でパンみたいな。
なんやろ、
めっちゃ美味しかった。
うん、そうでしょ。
しかも
だから それが理由
あね、
うん、そのご当地とかじゃなくて、
そう、
美味しいもん見つけた、
いや、
お土産しようと思ったっていう、
ものすごい分かる。だから私それね、むちゃくちゃいいと思って、今度からあ、ご当地っていうものにとらわれんとこうと思いました。
あ、なるほどなるほど、うん、いやいや、すぐ会うことができるのが分かっていたので、う
ん、はいはい、
パンでいいやと思って。
めちゃめちゃ嬉しかった。
その日、ね、
またパン好きやからね。
そうなんです、帰る時に
嬉しかったです。よかったです、はい、
私たち冒頭によく食べ物の話してるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、お便りも食べ物の話多くなったりしてて、
はい、
それ以外もって言ってたんですけど、はいはい、意外とね、食べ物の話好きっていうお便りも、うん、結構来てます。
そうですか。
そしてあなたの言ったことについての感想も来てますよ。
ありがとうございます。
コロちゃんさん、ありがとうございま す, います。炎上さん、原田さん、こんにち は,、はい、
こんにちは。
いつも放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
京都をブラブラっとしていた時に、うんうん、琥珀糖を見つけて買ってしまいました。
美味しいな。
小さな透明ケースに白、桃色、黄色、緑、水色の琥珀糖が綺麗に入っていて、食べるとシャリシャリとした食感でした。
美味しい。
先日、炎上さんがオブラートに包まれたゼリーのお話をされ、うん
う
ん、長方形の袋に入ってたのかな、
はい、
色が綺麗だったな、見つけたら買ってみようと思いました、
はい、
食べ物の話大好きです。また楽しみにしています、
うん、あ、よかった。ゼリーの話ね、結構いろんなとこから
いや
話聞いたんですよね。あの後も
イメージも湧くし、
うん、
せやねんな、俺も見直してっていう人が意外とね、
嬉しいです。
言ったのかもしれませんね、うん、子供の時は分からなかった美味しいもんってありますからね、
う
ん、
ありますよ。琥珀糖も大好きです。
あ、そうですか、
うん、
いや、そんなわけでございまして、はい、何々どういうラジオなん、全然分からんやんと思ってる方おられるかもしれません、はい、サウンド版半径 500m というラジオ番組です、
はい、
半径 500m というフリーマガジン、
はい、
これが京都を中心にですね、非常に人気のあるフリーマガジンでございまして、
うん、
この編集長が炎上さん、
はい、
で、これあまりに面白いから、編集長にこぼれ話聞いたら面白いラジオになるんじゃないかというので始まったのがこの番組でございます、うんうん、で、炎上さんがもう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも、はい、一つこぼれ話聞きましょうということで、はい、2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組ということになっております、はい、フリーマガジンを知らない人も聞いてもらうとね、なんか、あ、へえ、面白いやんとか、そのフリーマガジン読みたいなと思ってもらったりできるんじゃないかなと思ってます。私はサウンドロゴクリエイターということで、うん、番組の中で流れる音楽大体僕が作っているということになっております。
はい、
とはいえ、
うん、
そんなフリーマガジンって京都まで取りに行けへんしという方もおられるかもしれません、
はいはい、
ご心配なく、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼントには私たちのサインがついているということになってますね、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前間違わずに忘れずに書いてください、その他どんな内容でもお便りお待ちしております、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます。サウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、 日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットブルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットブルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら産業を営む斉藤、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それが斉藤。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバスで半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長炎上新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、このコーナーではですね、クイズが名物になってまして、多くの場合はこの今から紹介していただく記事が元になったバス停を当てていただくと、
はい、
で時にはお店の名前当てクイズとかもあるんですけど、今日は何クイズでしょう。
今日はね、ものすごい迷ったんですね、バス停クイズにしようか、それともこのお店の名前にしようか、ちょっとね、今もお店の名前の方にします。
あら
今日は、
あらそう、お便り来てます。
はい、
やぶれがささん、
はい、
慎吾さん、原田さん、最近この番組の楽しみを言います。
はい、
今日の半径 500m のコーナー、改めてお店当てクイズが圧倒的な面白ポイントやと思います。
まあありがとうございます。
原田さんが答えられなかった時の勝ち誇ったような慎吾さんの姿、癖になります。原田さんが正解しそうになると遮って答えを漏らさないテクニックをますます冴えてきていますというお便りをいただいております。
いや、そんなつもりはないですけども
、今日もお店当てクイズになりましたよ。やぶれがささん、喜んでいただきたいと思います。もう迷いに迷った結果の、
はい、
希望、お店当てクイズでございます。
そうなんですよ。
ということはバス停を教えていただける。
そうです、これ下鳥田町っていうね、
下鳥田町、
はい、まあ、この辺りの町名でもあるんですけど、でそこのですね、ソース屋さんなんですよ。
ソース、
ソースね。で何々ソースっていうのは、これ名字が、この、お店をやってらっしゃる方の名字が、例えば原田ソースとかね、
はいはいはい、
そういう感じで、その名前は名字なんです、はい、そこの方のね、はいはい、でその名字なんですが、カタカナでね、書かれてるんですよ。
お店の名前がなんとかソースで、しかもその人の名前ってこと。
そうなんです。
はい、それがクイズ。
そうです。でそのなんとかのところなんですけど、このまあ名字で、この、カタカナ表記で、実はなんかちょいちょい聞く、お菓子屋さんがありますね。例えば原田ソースとするでしょ、そしたら原田マフィンとかね、例えば、
まあ、ね、ありますからね、原田っていうあのラスクが。
あ、そうか、あ、ほんまや、
まあ、そういうことね。
そういうことです。だからここの名字で、まあ、スイーツ、
割と有
名
な、
割と有名なスイーツ屋さんがあります。
だから知ってるかもしれんで、それが名字が使われるのはありえるで。
そうです、
っていうことね。
そうです、
お菓子である、
お菓子である。例えば原田のアイスクリームみたいな感じで、
もう今
だいぶ言ってます。
言ってちゃうの、
本当に。だからそれは何か分からない、全然分からないですよ。はい、そのソース屋さんです、今日は。
はい
はい、いいですか。
いいです。
はい、でね、
はい、
原田さん、
はい、
私これ面白かったんですけどね、
はい、
今地酒ってよく言うじゃないですか。
地酒、
地酒ね、はい、その地方地方の、はい、ね、ここのソース屋さん曰く、地ソースの時代が来ると。
へ、
ね、そのうち、今はまだやけど、
はいはい、
もう地ソースの時代が絶対やってくるって言われるんですよ。で何かっていうとね、例えば関西京都、やっぱりね、粉もん文化はやっぱ京都も根強いんです。
なるほど。
お好み焼きだの、はいはい、たこ焼きだの、はい、いろいろあります、焼きそばだの、はい、でそういうところにここのソース屋さんは B2B で納めてることが多いんですよ。
なるほど。
そしたら、 そのいろんなお好み焼き屋さんとかいろんな焼きそばさんが今度こういう感じの辛いのが欲しいわとかね、今度甘いこんなんが欲しいねんとかいう注文が入るんですよ、
はいはい、
そしたらそこのお店のオーダーに合わせて作って、うん、こんなんちょっと加えてみましたみたいなで、はいはいはい、あのヒット商品がどんどん生まれて、
はい、
で大体ね焼きそば美味しいなってお店ソースも美味しいじゃないですか。
そうやな。
だからあの実はここのソースで大ヒット店がいっぱい実はあるんです。
なるほど。じゃあ縁の下やね。結構
縁の下縁の下だからもうすごいなと思って、うん、で京都ってなんか薄味のね京料理のイメージも実はあるんですけど、
はいはい、
ここのオーナーさん曰くやっぱりあの濃い味も実はあって京都の文化の中に、うんうん、
はいはい、
特にその粉もんのこういうソースに関しては、はい、ものすごい実はあの濃厚な味とか好まれる土地なんですよ。
なるほど、
うん、であのこれは多分皆さんうなずかはると、
うんうん、
あのあそういえば私も濃い味の
僕も濃い味は
ですよね、うん、あのお好み焼きとかの時
に嫌やわ薄味
ね。そうやね、うん、やっぱそうでしょ。
もうなんかもうあの絶対辛い方にするし、
そう
それが何かをものすごく溶かしてる感じだと嬉しいもん
ね。だから私すごいなと思ったのがこのねあのソース屋さんの今ね若社長はもともとね全く継ぐと思って なかったんですよ。
ほう。
製薬会社に貼ったんですよ。
ほうほうほう。
で開発してはったんですよ。
ほう。
あのいろいろな病気のあの例えばがんのね、
はいはいはい、
あの特効薬を作ろうとしたりとか、はいはい、いろいろな形でその製薬に関わってたから全くソースをまさか自分が作ると思ってなかったけれども、
はい、
あのお父様にねなんとか継いでほしい、あおじいさんやね、おじいさんが創業者なんですけど、
うんうん、
なんとかっていうことでそれをほだされてしもたと、
はいはいはい、
それでも全く180度違うものになったんですけど、
うん、
そのいわゆる粉もん文化のところからこんなにもソースがもうあの頼りにされてるんだ、
いやいやそうやな、
いうことを、うん、まあ、あの知ってね、
はいはい、
今ではその組合みたいなものをね焼きそばちょっと盛り上げていこう、京都の焼きそばを盛り上げようみたいな形 でそこで一緒に開発したりしたんですよ。
いいやん。
で2016年からは実はオリジナルソースを作り始めはって、
はいはい、
この辺りあの堀川通りにね面したとこなんですけど、この辺りに来たらそのオリジナルソースを B2B じゃなくて一般の方が買えるように
や
ってて、自販機もあってね、であの扱ってはるスーパーもあるんですけど、なんかそうやってこう自分のところのオリジナル商品も出してはるっていう感じですね。この新しい社長になってから
すごい、なんか喫茶店のブレンドみたい。
ああちょっとそういう感じがする。コーヒーの ね
コーヒー自分のところで調整しはるやん、
うん、
どの豆何パーセントしてとか、
はいはいはい、
うちのブレンドはこういうこだわりですみたいなのができるということだね。だからここに頼めば。
そうなんですよ。でここのソースはねもうずっと言いかけてしまうんですけど名字を。
あそうやな。
ここのソースはあの創業以来ねあのデーツが入ってるんですよ。
あデーツがね、
うん、あの干したね、はいはい、デーツが入っててドライフルーツので、結構そういうソース類ってやっぱあの完熟の柿っていうのが入ってたら美味しいっていうのはずっと昔からいろんなところに言われてるんですけど、うん、ここはデーツが入ってるのが特徴なんですね。だからそういう甘みが、
それは秘密じゃなくていい
の？全然全然もう、はい、だ果物とか野菜とかが入ってソースってできるので。
そうか、なんかソースっていうものをあんまり知らんわ僕。
あそっか、
作り方を。
私もねあのこういう取材を何個かすると分かってくるんですよ。本当にね果物と野菜がもう濃縮されてるソースって、炊き込んでずっとグツグツグツグツ、もう濃厚に濃厚に、だから甘みってそういうとこで作られてるんですよ。もちろんお砂糖も入ったりもするんですけど。
なるほど。
そうなんです。
さあね、はい、僕はもう一択で、
うん、あご存知なんですね。
いやご存知じゃないです。
ご存知なんですよね。
知らないんです。
一択言うとはるから。
いや一択、僕これで言おうと思ってるのが一個あるんです、うん、
なるほど。あのじゃあ、うん、その私スイーツでもあるって言ってた、うん、そのスイーツをアイスクリームやろとか、うん、それを言ってください。
シュークリーム。
そうなんです皆さんシュークリーム屋さんでこの名字、この名字というかこの名前の
あの、なんとかのシュークリーム、有名なとこがあるんです。うんうん、ということで、答えは、ヒロタソースです。
なんでやね、俺に言わせてくれてもいいやんか。いやいや、
当たってる、当たってました。
当たってた。
もう当たってたので、これは当たりです。
知らんかった。ヒントで、アイスクリームの時に、原田のアイスクリームって言った時の、うん、もうその、ヒロタとほぼ、はい、
なるほど。
が見えてしまったんですよ。
あ、そうなんですよね。だから、あの、うん、皆さんも見えたかどうかが。
あの、これ言わしてくれたらいいやん。いや、
でも、本当に正解だと思います、原田さんは。シュークリームって言った時点で、その通りです、と思いました。当たりです。
もうビビるわ。
はい。
はい、わかりました。
見事。
見事ですか、はい、よかったです、言わせてはもらえませんでした。破れ傘さんね。
はい。
本当に期待通りだったかもしれません。
いえ。
さっき言えばよかったね、俺がもうパッて言うのもありますけど、ね、はい、詳しくもっと知りたい、うん、ビジュアルが見たいね、そういう人おられると思うんですけど、はい、実は半径 500m ウェブページというところでも、はい、見ていただけますね、この記事がね、はい、なので広田ソースで調べていただいたらいいということなんじゃないかなと思います、はい、ぜひぜひそちらもチェックしてください。慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス下鳥田町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
まあ、ソースといえばお好み焼きということで、はい、この曲にしました。奇妙麗太郎でほんまに美味しいお好み焼き。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
めっちゃ好き。
タイプなんですね。
タイプです。はい。
いや、かっこいいよね。もうなんかいい感じ。嬉しくなりました。お送りしたのは奇妙麗太郎で、ほんまに美味しいお好み焼きでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのか。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上慎吾が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
はい、
はい、月末は新曲生演奏です。
はい、
うん、
新曲書きました。
はい、
今もうツアー中でして、
うんうんうん、
日本海にたくさん行ってるんですけど、うんうん、
よく行かれてますよね。
はい、うん、ちょっと金沢の方のライブに行くときにですね、うんうん、金沢の手前に福井から行くと小松という町がありまして、
はい、
そこに僕の本当に古い友人がね、うん、
はい、
ギタリストの一園君っていうのがいまして、
はい、
彼の家に2泊したんですよ、
うんうんうん、
で帰ってきたんですけど、うん、絵日記みたいな曲ができました。
なるほどなるほど、はい、当時を思い出すような
はい、そうですね、うん、とても幸せな時間だったので、
はい、
書いたんで聞いてもらおうかと、
はい、
思います。じゃあいいですか。
はい、どうぞ。
はい、じゃあ今月の新曲です。タイムカプセル。
あれは30年前、僕ら一緒に住んでいた風呂なし共同のキッチンとトイレ、小さな下宿。毎日がお休みで
曲作りばかりしていた。近くの河川敷、時にはフリスビーなんかして、部屋に帰ればまたギターを弾いた。夜中にコーヒーを入れてタバコを吸った。君の住む街へライブツアーで立ち寄る。相変わらずステレオとギターのある君の部屋。散歩に出かけた積もる話携えて、桜のつぼみまだ硬いけど穏やか昼下がり。部屋に帰って君のギターを弾いた。翌朝コーヒーを入れてアルバムを聞いた。あの頃君と作ったアルバム、僕の歌と君のギター、ちゃんとしていた。まるでタイムカプセル、一緒に作ったアルバム、僕の歌と君のギター、ちゃんとしていた。そう、それはまるで、タイムカプセル、
もうまさに原田ワールドですね。
そうですか。
もう青春グラフィティが、
いやまあまあね、そうですね、あいつらの話、
そう、もうあいつらお前らみたいなのがもう原田さんの専売特許みたいになってるので、
いや
でもそれのね、やっぱりいい曲ですよね。
いやありがとうございます。本当になんか素直に書いたな今回は、とい う、
あのいい曲、
なんかね、散歩も6キロぐらい歩いて、
すごい、
ガタっていうね、池とも違う、だから新潟のガタって書いて、
はいはいはい、
そのガタの周りを2人でずっと歩いたんですけどね、まあ尽きない話でございました。
そうですか、
はい、はい、とても楽しかったので、
はい、それが現れている曲でしたね。
そうですか、わ、
うん、
かりました、
はい、
今月は新曲を発表しました。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
心も肌もすっぴん綺麗、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ。難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
もう最近ではもう炎上さんが見つけた、うん、この人おっちゃんとおばちゃんで紹介したいという方にも来ていただくことの方が増えてまいりました、うん、今日もゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
はい、京丹波城から来ました京丹波栗工房の若杉と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ようこそ京丹波栗工房の若杉さん。
うん、
もう今日は栗好きの人は
そうです、
もう目も、
うん、
もうあり、
うん、
耳をもうグーッとして聞いていただきたいというところなんですけれども、
うん、
どういう
原田さん栗ってね、
はい、
なかなか難しいんです育てていくのがねものすごくものすごく難しくて、はい、でしかも有機で作っていくなんて有機栽培で、
はいはい、
これ日本でどれぐらいあります若杉さん。
有機栽培ね、うん、本当にもともとはですね、うん、海外にですね栗を輸出したいなというふうに思った時にですね、
うんうんうん、
その海外に輸出するとすると、うん、有機栽培、
うん、
まあ、簡単に言うとですね無農薬栽培でやらないと無理だというふうに言われてですね、でじゃあそしたら簡単に無農薬でできるかなと思ったらですね、うん、栗ですねどっかで学びに行こうと思ったら有機栽培してるとこがないんですよ。
なんでこれないんですか。
なんでかというとですね、うん、栗ってですね、うん、育てるのものすごく難しいんですよ、うん、何が難しいかというとですね、
うんうん、
肥料がですね結構いるんですよね、
うんうんうん、
そうなんですよ、意外とですね皆さんね栗の木ってですねほっといても簡単になるんだなというふうに思うでしょ、は
い
は
い、栄養いっぱいやらないとダメ、
かなりいるんですよ僕と一緒なんですよ、
あ、まあ、大きい方なんですよ。
そうもうたくさん餌を与えなくてね、うん、そういうの栗はね育ってくれないんですよ。
なるほど、
だから誰もですねそれをやろうとしないですよ。
なるほど、
だからその肥料を与えないと、うん、あっという間にね栗の木がねポテンとで枯れちゃうんですよ。
枯れてしまう、
ね、だからそれを有機の肥料にしないといけない
と、そうなんですよ、
すごい大変で、
はい、
あと虫もよくつくんです、
ね、そうなんですよ、やっぱりね虫さんもね、うん、よく知ってるんですよね、うん、美味しいものを、やっぱりその何ですか農薬をねたくさんまいたりするにはね、うん、来ないんですよ、
うんうんうん、
やっぱりね無農薬の野菜でも何でもそうなんですけどね、
うんうんうん、
そういったですね美味しく無農薬で育てたやつのところにねどんどんね虫さん来られるんですよね、
はいはい、
代表がアブラミさんとか、
はい、
そういう時でねそれで一個一個ね
プチプチプチプチってみんなで潰してはるんですわかります、虫を。だからそうしないと、そうしないと農薬まかないわけでしょ。
そうですね、
虫は来るでしょ。でみんなそれで一個ずつ潰すってことがしんどいから有機がなかなかできないですよね。
続かないです。
なるほど。
だって虫さんが来たらね、虫は何どうするか言ったらですね、葉っぱを食べていくんですよ。
はいはいはい、
だから葉っぱがなくなると光合成できなくなるでしょ。当然、ね、栗の木は、ね、栄養がそこで、ね、太陽の日を、ね、受けることできないから光合成できなくなるから死んじゃうんですよ。
なるほど、
だからそういったことを一つ一つやろうと思うとすごく大変なので、
まあ、手間暇ね、
だからすっごく手間暇かかる。だってあれも農薬をピューって撒いたらね簡単にできるんでね、でそっちにみんな行くんですよね。
だから若杉さんはこれをやろうってされたのが何年前でしたっけ。
ちょうどねごめんなさいね、本当は植え始めたのはね去年からなんですけどね、
うんうん、
やり始めようと思ったら7年前から
なっちゃう。7年間
これそれまで時間かかって、それまで公務員なさってたんですよね、
はいはい、それまでがね、うん、ちょうどね10年前まで10年ちょっと前くらいかね公務員でやらせていただいててですね、うん、
はいはい、
そしてまあまあちょっとご縁があってですね、まあ、障害者さんの就労支援をやりたいなと思って、まあ、公務員辞めて、
はい、
そこで辞めてですね栗との関わりができたんですが、
はいはい、
それから栗についていろいろとね、そんなに初めは思ってなかったんですけどね、だんだん思い入れが強くなってきて気がついたらこんなとこまで来ました。
すごいです。だからこの若杉さん の、うん、周りに若いその地元の方とかがみんな手伝いに来ていて、でそれぞれがいろんな作物とかいろんなものでいろいろ挑戦されてるんですよ。
なるほど、
すごいコミュニティ。
これは京丹波、
そうです、京丹波町でやらせていただいてます。
なるほど、
はい、
京丹波町に実は栗の京丹波の栗を使ったスイーツ屋さんとかなかなかないんですよね。
ないんですよ。だからもともとね、はい、その京丹波町で私ら、ね、栽培ね本当は栽培だけをやりに行ったつもりだったんですよ、
はいはい、
だけどその京丹波町のね、特産物だね栗と黒豆っていうぐらい、
はいはい、
本当に栗が有名なんですよ、
はい、
でもその栗をね扱ったそのスイーツがショップがないんですよね。
京丹波に
もう指折りするぐらいあるかないかで、よくねインターネットでですね皆さん京丹波町の方観光に行きたいなということでね、 Google とか Yahoo とかでね京丹波町観光地 超タンパクで調べるじゃないですか、はい、出てこないんですよ。
はあ、
検索ヒットしないんですよ。なんで書いたらないからですよ。でその、ね、地元の方々の栗農園の方々もぜひともですね、その自分たちの栗がね、まあ、市内のところとかね、他のところ行って食べられるより、それを使って、ね、うん、あの観光客のことを ね、うん、お越しいただけるようなおもてなしできないかなということで、我々ね、あの致し方くいたらあれなんですけど、始めさせていただいたんですよ。
いろんな地元の、ね、パティシエの方と一緒に研究して、は
い
はいは
い、
栗のケーキ
嬉しいじゃないですか。
作ったりもういろんなこと今開発、
だんだん今できてきてる、
うん、商品もいろいろと、
うん、そうです。だからもういろんなね、だからまああのチャレンジさせていただいて、はい、ね、あの僕らはやっぱり京丹波町にですね、あの観光客の方お越しいただきたい、うん、お招きしたいのでね、うん、ただモンブランが食べれるとかいうのだけではなくですね、はいはいはい、飲み物もね、栗で作った、ね、栗コーヒーとかですね、はいはい、で栗のね、あのありふれたですね、そういったスイーツだけじゃなくてですね、焼き栗で作ったご飯とかですね、そういったですね、 なかなかですね、いわゆるこの市内のね、KBS京都さんの、うん、今日のこの辺りの都会では食べれない、うん、わざわざで、うん、あの京丹波町にお越しいただけなかったら食べれない、うんうん、美味しいね、そういったものをご用意させていただいて、
なるほど、
はい、
そうなんです。
もうだんだん若杉さんが栗に見えたしてるんです。
もう、ま、見た目もちょっと似てますからね。
いや、そのことなんですが、あのお客さんに僕焼き栗言ってたんですね、もう栗そのものじゃないですかって言ってて、いや、お客さんに認定されました僕
でもほんまにほんまに似てるでしょ、栗に。
見ていただきたいけどな、うん、なかなかラジオからビジュアルはね、あれなんですけれども、はいはい、お話聞いてると、うん、なかなか難しいんですね、栗の風味というのが、うん、
難しいですね、うん、やっぱりね、僕がですね、この京丹波町に来てですね、一番最初に言われたのがお土産を作ってくれって言われたんですよ、うんうん、京丹波町で代表する栗のお土産やっぱりないんですよね、あんまり、うん、で僕なんでないんかなと思ってですね、それをいろいろ勉強させていただいたんですね、はいはい、あ、そしたらいろんな方とね研究していたら、やればやるほどなんですけど、栗ってですね、例えばクッキーで栗味のクッキー作りたいなっていうふうに思うじゃないですか、うんうん、はいはい、そしたらその栗をね中に入れて焼くじゃないですか。栗って本来は栗のね、いい匂いね、ふーんと、うん、口の中でもね、そういった香りがするんですよね、栗を、いい風味するじゃないですか。それが全部消えるんですよ、
焼いたりいろいろ混ぜたりすると、
全部消える。だからね、栗の味がしない栗お菓子ができちゃうんですよ。だから食べたらもね、なんだこれ、栗お菓子って栗が入ってるのに栗の味がしねえじゃないか言ってね、うん、そういう風にお客さんが皆さんね思われてしまうんですね。でそこで、ね、僕バカだからね、それではダメだ、京丹波町の特産品としての栗を生かさないと、なんとかいうことでいろいろ研究して作らせていただいて、その巷に売ってないような栗のお菓子を作らせていただいたんです。
これみんなもう、うん、もうメモのどうしたらいいにゃってなってます、なんか若杉さんが作っておられたり関わっておられる栗のスイーツとかに出会う機会がありますか？
はい、ね、こんな機会をいただいてるんですけどね、今年はですね、ゴールデンウィークの4月30日からですね、うん、5月6日、うん、山市の駅前にてですね、うん、ちょうど僕らをね、この招いていただいてですね、うん、そこでですね、今まで皆さんが食べたことないようなですね、栗で作ったようなチップやら棒やらね、うんうん、それとかですね、今度タルトとかもね、うん、出していこうと、栗たっぷり入ってるタルトとか出していきたいなというふうに思ってます。4月のですね、
うん、
ちょうど中頃ぐらいからですね、うん、地元の道の駅のあじむの里でですね、うん、週末の土日になるんですけれど、この時期にですね、皆さんないと思われているような生栗ですね、うん、生で栗を丹波栗を保存した、うん、それを焼き栗で実演販売をさせていただくことになりますので、
これも実は大発明なんですよ。だから栗って秋だけじゃないですか、うんうん、それをちゃんと長期保存できる方法をちゃんとこの7年間の間に
考えて見つけて
、最初は全部うまくいかなかったんですよ。なんかね、栗が秋から春までこの冷蔵庫で残りますよとか、いろんな方法でやっても全然残らへん。風味は落ちるし、カビは生えるしみたいな ね。
よくご存知
です。私は聞いてます。だから
また自分がやったみたいな。
いやいや本当に。だからこれがね、春とかに栗がちゃんと食べれるようになっただけでも、それだけでもものすごい時間がかかったんですよね。
かかりました。もうね、お客さんがね、秋に来られた時に、うん、またね、これいつ次食べれるんだったら、まあ来年ですっていうふうに言うとね、
そうですね、それは春は、
やっぱりね、いいか悪いかですね、丹波の栗ね、ファンがいるんですよね。
そりゃそうでしょ、う
ん、わざわざこの前もなんですけどね、うち店閉まってるのにね、いや4月からしかちょっと無理ですよ言うてるのにね、わざわざ新潟からね、お越しになられてですね、ある分だけください言うてね、いや やもうそんなことやったらねもうおじちゃん頑張ろうかなっていうふうに思いました。
本当そうですよ。だからすごい熱心に ね若者巻き込んでね、うん、本当にやってはるんです。
なんかお話の中で最初は栗に対しての気持ちじゃなかったんやけど、
う
ん、もう途中からってなってる。
そう
やっぱ栗に出会ってしまったとこあるんですね。
いやもうだんだんねだから顔も栗になってきましたもんね。いや初めそこんな栗みたいな顔しなかったんですよ本当に。もっと いや本当にもうちょっと男前やったはずなんですけど、ね、だんだん栗になった なってきたね。
いや男前ではあるんですよ。
いやおめで
とう。ただ栗にはなってきてるという。
いや原田さんうまいこと言うわほんまに。
栗です。はいはい、
信頼がおけるぐらい栗な顔してますから。
ありがとうございます、ご評価いただき
ぜひ京丹波栗工房をね、はい、気にしていただきたいと思います。ゴールデンウィークには山品の駅前ラクト、
はい、
4月30日か、はい、1ヶ月後ですね。5月6日までですね、はい、4月は週末に、はい、これはどこの
道の、あの京丹波の道の駅のアジムの里です、うん、はい、あの刑事バイあの刑事何ですか、縦貫道ですね、
縦
貫道のところにあるサービスエリアのところでやらせていただいております。
楽しみ。ちょっと行く機会があったらぜひ、うん、
食べてください。
これやと思ってね、うんうん、今の時期に生栗焼いてくれるっていうことで楽しんでほしいと思います。
ぜひぜひ楽しんでください。
ぜひまたお越しいただきたいなと思いました、はい、美味しい栗食べたくなりました、もう一度お名前お願いします。
はい、京丹波町が来ました。京丹波栗工房の若杉と申します。ぜひ皆さんどうぞ京丹波町にお越しください。よろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
うん、
若杉さんに、
はい、
何か好きな曲をというか、
はいはい、
迷わずにこの曲をおっしゃっておりました、はい、チャギ&アスカで Say Yes。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もう自分の年代が分かってしまうわっておっしゃってましたけどね。
でもなんか好きそうですね。
そうですね、
こういう感じが、
はい、
う
ん、大好きなんやっておっしゃってました。お送りしたのはチャギ&アスカで Say Yes でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、京都府事業承継引き継ぎ支援センターで、サブマネージャーをしております湯沢誠と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそでございます。京都府事業承継引き継ぎ支援センター、
うん、はい、
これどう難しいぞ。
そんなに難しくないですよね湯沢さん。
長い名前ですね。
湯沢さんがどんなことをなさってるか、
はい、
私は言えますが湯沢さんから
聞いてみる。あ、そうですか。はい、そうですか。じゃあ湯沢さんどんなことをされてる。
はい、はい、京都府事業承継引き継ぎ支援センターというのは、うん、円滑な事業承継のお手伝いをする相談窓口になってます、うん、まあ 円滑な事業承継って言われても何ですかって話多分なると思うんですけれども、まあ、ご商売をされてる方が、まあ、今後その後継者の方にこうどう引き継いでいくかっていうのをですね、ご相談に乗るところで、まあ、例えばお子さんに引き継いでいくっていうケースだったり、あとはその、まあ、ご商売されてる、まあ、会社の従業員さんに引き継いでいくというケースだったり、あとまあ、後継者の方がいらっしゃらなくてやむなく、まあ、第三者の方に誰かこういうのをご商売引き継いでほしいという方に対して、どういうとこから準備したらいいんですかとか、そういうとこからご相談していただける窓口になってまして、実はこれ国の事業でやってます。経済産業省が大元でおりまして、その委託として、まあ京都の商工会議所が受けてまして、京都府以内全域の事業者さんのご相談を受けしているというところになってます。ちょっと長たらしくて、
よくわかりました。
でも京都ってやっぱりね、その伝統産業もあるし、はい、いろいろ小商いもたくさんあるじゃないですか。だからなんかものすごい実は事業承継ってたくさん案件がありそうな気がしますけど、
はい、かなり案件ありまして、うん、まあ私ども、まあ、直接ホームページを見てですね、うん、お電話とかそういうので、うん、ご連絡いただいたりですね、うん、あと私どもその地域の、いろんな支援機関の方とも連携してまして、うん、例えば、金融機関さんのご紹介でですね、はい、ちょっと一度ご相談ってほしいというご依頼を受けしたり、はい、あとはその地域ですね、商工会議所とか、うん、商工会さんとかですね、そういうところの、まあからご紹介を受けることもありますし、そういう地域の支援されてる方のとも連携させていただいて、うん、はい、いろんな相談を受けしております。
いや、もうすごい大事なんですよね。なんかお店が何代目とかでずっと続いてた、例えばなんか飲食店とかも ね、なんかなくなってしまうと、もう地域力がすごい下がりますし ね、
そうですね、
町の魅力もなくなるし、
は
い、
で当事者も、うん、俺までは頑張れるけど次どうしたいねんっていうことが来るんですね。
そうですね、おっしゃる通り、ご相談来る方もやっぱりまあちょっと年齢もあるけど、やっぱりそのお客さん、今まで来られたお客さんとか、あと取引先ですかね、はいはいはい、そういう方との関係をこう切らしたくないというのでご相談来られる方が結構意外と多いです。
あ、なるほど。あ、そっか、取引先さんね、うんうんうん、そうやね。
それをこうスムーズに後継者にこう譲っていく方法とか、そうですね、
はい、
それを教えてもらえるんですか。
まあ、そうですね、まあ、会社のこう状況とかをまあお伺いしながら、例えばまあ後継者がいらっしゃる場合はこういうやり方がありますよねとか、
はいはい、
まあ、逆にいない場合はまあこういうやり方ありますよねとか、まあ、私どもでご支援できる内容とかですね、うんうん、そういうのをご紹介しながらまあアドバイスいただいて、
でもだいぶ変わるかも、うん、その相談相手がいるんやって思っただけ で、
そうですよ、ね、
めちゃめちゃ助かるかもしれないですね。
そうですね、皆様もコロナ禍でどうしようかと思いながら、うんうん、なかなか相談来れないっていう方が結構多いかなという印象がありまして、
あと、もうちょっとあと5年働いてから言おうとかいうふうになるんですよ、ね、
そういう方もいらっしゃいますね、はい、
逆に息子かな思てるけど、
うんうんうん、
お前どうするつもりやって、こっちも何も分からんのにも聞けへんしとかね、
そうですね、
いろんなケースが、
そうですね、まあ、なかなか言い出せないこともありますが、まあ、そういうのも含めてお伺い、話伺いしながら、まあ、ご家族でお話し合いいただくきっかけとかですね、うん、そういうのもちょっと材料として持って帰ってもらえた
ら。逆もありますか、僕継ぎたいと思ってんやけど。
あ、もちろんいます、はい、継ぎたいけどどうしたらいいんだろうっていうですね、そういうご相談ありますね。
そっちからの相談も、
はい、
うわ、
お父さんに言い出せへんけど、
うんうん、
俺やっぱやりたいと思ってんねんっていうパターンね、う
ん
う
ん
う
ん、だからもうちょっとスキルをこの何年間かの間にちょっと急激に身につけていきたいとかね。
そうですね、
やっぱり、
うん、まあ、その時もやっぱりすぐこう引き継ぐっていうのも、まあ、やっぱ準備としてこういうのがいりますよねとか、そういうのもちょっとご説明
する。借り入れもあるかもしれんしね。
そうですね、はい、
うん、うわ、ね、うん、ラジオなことが非常に残念なことが起こってまして、まあ、もうお声だけで印象をね、
はい、
皆さんこうイメージ持っておられると思うんですけど、
はい、
めちゃめちゃ質問しやすいビジュアルの方なんです。
そうなんです。
あ、もう
満面の笑みとね、は
い、
この親しみやすさが
全く緊張させない感を。
そうなんですよね。
これどうやったらそのビジュアル知れますか、うん、炎上さん。
はい、ね、ウェブメディアに半径京都新聞っていうのがあるんですけど、そこで今コラム連載中で、5月からはおそらくうちの紙面にも登場されるんじゃないのかと、はい、
それ京都府事業承継引継ぎ支援センターに話してみよう。
はい。
そのモヤモヤみたいになってる、
う
ん、漫画になっておりまして、
そうなんです、
あのウェブサイトで見ていただいても、はい、あのユーザーさんの、
うん、
ま、絵、うん、で見ていただけるんですけど、うん、ほぼ一緒です
これそっくりでしょ、
はい、
これ皆さんだからぜひ見てください、はい、
この漫画見た後街であれ私ユーザーさんちゃうかなっていうぐらいの距離感でお送りしている漫画が出てますので
そうなんですよ
それ見ていただいて
な、うん、もう皆さん半径京都新聞で京都府事業承継引き継ぎ支援センターで検索してもらうと
調べていただく
出てきますので、
これ結構京都ならではっていうこともあれば、
はい、
その、まあ、全国で起こってるっていうこともあると思うんですけどね、はい、
そうですね、あの、まあ、全国で、まあ、あの同じようなこうやっぱりあの京都府って全体で見ると実はあの他 の全国とあんまりこう統計的には業種の偏りってあんま差がないんですね、
はいはい、
ただやっぱりその例えば京都市でしたら、あの先ほど伝統産業とかですね、
はいはい、
あとまあ観光客もいらっしゃるので飲食店のお店が多かったり、うんうん、逆にあのもうちょっと地域を変えたら逆に製造業が多いっていう地域も実
は
あったりします。だからちょっと地域によってはいろいろあるんですけど、やっぱ皆さん課題は結構さまざま実はあったりしますんで、そういうところに結構地域の違いとかあの業種の違いとか出てくることは結構多いかなと考えてます。
なるほど。だからもう そのそこそこで全然違う悩みがあるので、
そうや、ね、
パターンもいろいろなんで、それをやっぱ専門家のこの窓口で湯沢さんみたいな人たちがいっぱいいらっしゃるのでね、
まあ、そうですね、あの、うん、結構その課題ってもう事業さんそれぞれで全部違う、
う
ん、
そうでしょう、そうでしょうね、
はい、
ねえ、わ、なんかちょっとやっぱりねもやもやっとしてる時に早めに行かれた方が、
いや、うん、そうです、
うん、
で僕前半でちょっとおっしゃってましたけど、うんうん、気軽に電話してください。
そうなんですよね、
これもう今の時代ありがたすぎません
電話なかなかね、
僕ほんま電話したいケース多いですわ、
うん、そうですよね、なんかもう、うん、
チャットでどうぞとかさ、
そう、はい、大体そうじゃないです、
なんかものすごい文章出されて、
うん、
そうですね、なんかいろんな案内とかがこう番号で、
そう、電話も全部1の後次の3とか押して、
そう、ね、うん、そう、あなたの質問はこの中にありますかみたいな、
そうそうそう
ちゃうねん、細かくあんねん、
そう、喋りたいねんね、
喋りたいねん、
うん、そうそう、
でそれがもう直電話させていただいていい？
はい、もちろんです、はい、
うわ、
じゃあ皆さんちょっとメモの準備をしていただいて、
うん、はい、
これどこに電話したらいいですか？
はい、はい、あ、電話番号はですね、うん、075-353-7120 になります。
はい、ここにかけるともう事業承継引き継ぎ支援センターですっていう、
はい、直接かかるようになっておりますので、
ちょっと相談したいことがあるんですけどって言ったら、
はい、
もうその電話出た人と、
はい、
もう普通にスタートするんですか？
そうですね、で、まあ、通常でしたら一度こうご面談とかをさせていただくことが、はいはい、多いので、ちょっとその辺のなんか日程調整とかですね、なります。で、まあ、うちのセンターにこうお越しいただくこともあれば、事業者様のところに直接行くことも対応しますので、
していただけるケースもある、
もちろんあります。
すごい親切、
めちゃめちゃありがたいわ、
ねえ、ね、
ま、僕世代
いや、みんな本当はねそれが一番贅沢で、そうしたいんですよ、うん、電話で話してきて会いたい、
直接喋りたい、
でも今は大体もう違う感じのコミュニケーションばっかり、
ね、うん、でも助かるし、
うん、
やっぱハードル低い気がしますけど ね、
結構直接事業者様のところにお伺いするケースが結構あります。
ああ、そうです
か、割合としては多いかもしれませんね。
なるほど、でもちょっと安心してまずは電話してみたらいいかっていう ね、
そうです
ね、ことがあるんじゃないかなと思います。京都府事業承継引き継ぎ支援センターで検索しても、まあ、ホームページみたいなのが、
はいはい、出てきます、
あるんですよね、
はいはい、
なのでそこでちょっと見てね、もう一つ分かった上でかけていただくのもあるのかもしれないですよね、
はい、
これからなんかこのいろんな、うん、話してみた結果みたいなのが出てくるんですか？
そうなんですよ、こんなケースでこんな風に皆さんハッピーになられたとかね、
う
ん、事前に聞いたからこうなったとかね、なんかそういうエピソードをいろいろと拾っていきたいなと思ってるので、
これウェブページでも見れるし、
はい、
紙面でも5月からは
見れるかもしれない、はい、
そうですね、
はい、いやもう楽しみですわ、
ま、うちのセンター過去ねこういうご支援したっていうのはホームページとかでも掲載はさせていただいてますので、はい、またご覧いただいたらありがたいなと思います。
そうですね、はい、は
い、いやもう終始にこやか安心っていう感じでございましたけど、うん、時間が来てしまいました。もう一度お名前お願いします。
はい、京都府事業承継引き継ぎ支援センターの湯沢と申します。
本日はありがとうございまし た、
ました。
サウンド版半径500メートル
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、原田さん、
はい、
4月1日から、
はいはい、
自転車の青切符が導入されます。
もうじゃあほんまもう、うん、俺もうほんま注意せなあかんねん。
そうなんですよ、
はい、
前からねずっと通行止めだった通りがあるんですけど、みんなね、
はい、
そのまま通ったりしてしまってるんですけど、
はいはい、
今度から注意してください。本当に、青切符切られます。
切られる、
はい、そしてもともと通ってはいけなかったところを、それをちゃんと認識してください。
はい、
はい、まず朝の8時から夜9時まで、
はいはい、
ある通りとある通りは、自転車の通行禁止で、電動キックボードもダメです。
これクイズ？
はい、どうぞ。
クイズなの？
どうぞ。
もうこれ大体もう京都はもうね、
はい、
市場通りと河原町通り、
うん、そうなんです。この2つ皆さん注意してくださいね、
はい、
市場通りは、烏丸から石段下まで、
はいはいはい、
で河原町通りは大池通りから仏光寺通りまで、
なるほど、
通行禁止です。
通行禁止。
それ以外にもね、
はい、
いろいろと細かい、1時からずっと24時までとかね、
うん、
5時までとか、いろいろ細かくこの通りはダメだよっていうのがすぐに、京都市のホームページで載ってますので、うん、皆さん見てください。はい、
これもうほんまに注意してへんかったら
ダメですよ。
ビビビビビビ言われるってことね。
そして本当にそういう時間帯はね、通らないでほしいって思われてるとこなのでね、皆さんやっぱりね、
まあ、そうかも、
うん、そうなんですよ、うん、で他にもね、16歳以上だと、交通事故につながるなとか、歩行者に危険だなとか、そういうような行為に対しては、3000円から1万2000円の反則金も課せられますのでね。
あ、そう。
例えば携帯電話しながら乗ってるとか、信号無視、はいはい、もちろんダメですよね、
はい、
通行禁止のとこ通るとか、
はい、
なんかこう一時停止しないとか、いろいろあるんですよ、逆走するとか。
だから正しく運転してれば大丈夫っていうこと、
うん、そうですそうですそうです、うん、はい、できればヘルメットもかぶってほしいって言ってあります、はい、
そう、
はい、
まあ、でも安全のためやし、
うん、
っていうことなんですかね。
そうなんです、皆さんぜひ気をつけて、そして通っていい時間帯にだけ通ってください。
いや、もう僕自身が自分自身にしっかり言って、
はい、
守るようにします。
はい皆さんもちゃんと守ってください。
いや、
は
い、ほんまやね、
はい、
まあでも新しい時代ということで、
うん、
4月がやってくるんですが、
はい、
私たちの番組、
うん、
4月もあるんですか。
はい、
これね、お便りいっぱいいただいてますよ。
はい、
どうなんですか炎上さん。
はい、もうおかげさまでね、4月以降も継続させていただきます
やりました、はい、皆さん来週もお会いできるということになっております、
はい、
私たちの番組では皆さんからのメッセージを
はい、
頃からお待ちしておりまして、
はい、
どんどん送ってほしいと思います、
うん、
食べ物の話もばっかりじゃなくてって言ってたけど、
はい、
聞きたいねんという意見もありましたのでね、うんうん、どんどん送っていただいてもいいし、それ以外ももちろんお待ちしております。そして番組の中で紹介していますフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼント毎週やってますので、
はい、
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに書いてください、
はい、
どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また
来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。